戦国の時代、その片隅にとある小国がございました。領地は小さいけれど、戦に長けた殿、そして立派に成人された男児がお二人。お国はいついつまでも安泰かと思われました。そんな国の中のあるお屋敷の中、二人の青年が一室にてくつろいでいらっしゃいました。
君に言い名付け？しかも候補が何人もいるの？
お一人は当屋様。お優しそうな御目とは裏腹に、鋭い戦法をお考えになるその頭脳を買われ、いずれは軍師にと望まれていらっしゃいます。
そうらしい。叔父上たちが勝手にあちこちの家と話を進めてるらしくてな。
もう一方のお方は、この国の当主の二番目のお子様である和井様。御年22歳におなりの、見目よく武術にも優れた立派な若君でございます。
君ももういい年だもんね、和井。
お前だってそうだろう、トウヤ。人のことを笑ってる場合か。
俺はいいんだよ。だってうちの跡取りはすぐ下の弟に決まってるし。
この家だとて、家督は兄上が継ぐのだ。それに兄上もまだ婚儀が決まるかどうかの状態では、俺の方が先に決定するわけにもいかん。
あ、そうか。でも兄若様のその話なくなるみたいだよ。
なんだと？どうしてだ？
相手として選んだお姫様がかなりの面食いだとかでさ、もしかしたら君の方に話が来るんじゃないかな。
なんとも嬉しくもない話だ。しかしそんなことをよく知っているな、トウヤ。
少しだけだけど、カズイはこういうことには興味を持たなかったからね。あそこの女の人の情報網って結構侮れないんだよ。
お前ひょっとしてまだあの界隈に顔を出してるのか？
すっごく可愛い子がいるんだよ。今度こそ本物だと思うんだよな。
これで何人目だ？つい10日ほど前にまたどこぞの店の女にすげなくされたと嘆いていなかったか？まったく、お前も諦めが悪い。
君の言いなすけ候補たちって可愛い子たちなのかな？ぜひ見てみたいな。
はぁ、一人はお前がよく知ってる姫だ、トウヤ。
好奇の罪第1話。その日は穏やかに晴れ渡り、とても気持ちのいいお天気でございました。
ちょっと、カズイ様に言い名付けがずらりってどういうこと？そんなの私聞いてない！
穏やかな空気を切り裂くようなこの声の主は一人の少女。簡素な着物の手足には薄手のコテを巻き、勇ましく立つ姿は凛として、まだ幼さを残しながらも美しい顔立ちをしております。
せっかく懐かしい思い出に浸ってたのに。
少女の名は凛花。この物語の主人公でございます。
凛花、和井様はこの家の第二の跡継ぎである若様なんだよ。僕らとは天と地ほども身分の違う方なんだよ。そんな方がそんなことをいちいち草である僕らに報告するわけないじゃないか。
そんなことわかってるわよ。普通の若様だったらそうだろうけど、和井様ならきっとそういうのも私たちに言ってくれると思ってたんだもの。
凛花、
だって和井様はそれくらい私たちのことを信用してくださってるもん。
まあそうかもしれないけどさ、
和井様はよその若様とは全然違うんだから。私たち草にまで一人一人名前を呼んでくれてねぎらってくれて。
確かに僕、和井様の兄上様、兄若様が直属の草を呼んでるのを見たことあるけど、おいとか草 だったな。
でしょ、カズイ様はね、なんといってもその器の大きさが尋常じゃないのよ。しもじものもののこと、あれだけ大事にできる若様なんて他にいないんだから。
うん、それは僕もそう思う。カズイ様に仕えることができてよかったと思う。
そうよ、だからきっと今回の話だって隠すつもりだったわけじゃなくて、忙しくて話す機会がなかっただけだと思うのよね。
ああ、うん。言い名付けって言ってもまだ候補だけみたいだし、正式決定じゃなかったから言わなかっただけじゃない？
そっか、まだ候補だもんね。きっとそうよ。
うん、そうそう。
少女の隣にいるのは同じ年頃の少年で、少女のいとこにあたるもの。瞳は優しく、どことなくその光は凛花によく似ております。
よし、こうなったらどんな女か確かめてやるんだから、私の目にかなわなかった女には出てってもらわなきゃ。
凛花、カズイ様の言い名付けってことは相応のお家柄の姫君たちだと思うし、そんな方たちに向かってそれはまずい気がする。
カさん、あんたも手伝ってよ。
なんで僕まで。
少年の名は司。凛花と同じく2年ほど前に和井様の草となったばかりでございました。二人のいた外庭からさらに廊下を進み、お屋敷の一番奥の離れへ向かうと、小さな部屋がございます。開かずの間とも呼ばれ、近づく者のいないそこは小さな格子戸が一つの、日の光がささない薄暗い部屋でございました。
まったく、あれはまだか。一体何をもたもたしておるのだ。世話役のくせに使えないやつめ。誰だ。
その使えないやつです。
遅いではないか。何をしておったのだ。
すみません、カズイに許嫁の話があるっていうのでついつい話し込んじゃって。
その部屋の主は親方様の命により隠された、存在しないはずの3番目の小さな若君、葵様でいらっしゃいます。
兄上に嫁子が。
ええ、まあまだ決定事項ではないんですけど、一応候補ということでですけど。
何なのだ、やけに煮え切らぬな。
それが、聞いてくださいよ若君。
私を若君と呼ぶなと言うておるだろうが。
若君は若君です。
この頑固者。
どっちがですか。
まあよい、それで。
和井様、お支度はお済みでございますか。姫君がお着きになられましたよ。
ああ、今行く。
お初にお目にかかります。和井様、小姫と申します。
小姫様は和井様のご親友東野様の一番末の妹君であられます。可憐なお姿、鈴の転がるようなお声、見目麗しく、とても愛らしい姫君でございました。
和井様のために小姫ができることは何だろうと一生懸命に考えましたの。
お家の奥に静かに座っておられるだけの姫君ではございません。数ヶ月前にこの小国にて有名な占い師のもとに弟子入りをなされたそうでございます。
先日やっと自分の道具を持つことができるようになりましたのよ。
ほう、小姫殿は占いをなさるのか。
はい、修行してまだ日も浅いですが筋が良いと師に褒められました。
それはすごいな。今後俺のためにその力を使っていただければ心強いというものだ。
ぜひぜひに。和井様のためなら小姫は毎日でも占って差し上げますわ。
あ、いや、いつかそういう占いが必要になるほどの大事になればという例えで。
あ、そうですわよね。嫌ですわ小姫ったら。お役に立てるかもしれないと思ったら嬉しくてつい。お恥ずかしいですわ。
いや、小姫殿のそのお気持ちは何よりも嬉しいと思っている。
そのようにおっしゃっていただけて小姫は本当に嬉しゅうございます。和井様。
小姫殿は当夜の妹ごとは思えないほどおとなしくていらっしゃるな。
まあそんな。
とにかくとんでもない妹なんですよ。表では何重にも猫をかぶってるんでバレてないみたいだけど、家に帰れば俺なんて兄扱いされてないんですから。
ただ単にお前が兄らしくないからではないのか。
くそ。
しかしそうか、兄上がご結婚なさるかもしれぬのか。
もしかしてお寂しいんですか若君。
別に、ただ実感が湧かぬだけだ。
和井も結婚ともなればこの家を出て別の屋敷に住むことになるかもしれませんしね。やっぱり寂しくなりますよね。
そんなことは思うておらぬ。以前はここに来て話をしてくださるのは兄上ただお一人であったが、今ではお前がいるからな。
若君、俺これから毎日だってここに来ます。というか若君と一緒にここで暮らしますよ。
はあ、それだけは断る。
ひどいです若君。
若君と呼ぶなと言うておるだろうが。
赤津の若君と呼ばれているこのお方の出自には公にされない曰くがございましたけれど、それは今は語られることはございません。いずれ時が来るまでは。
和井様のお話は兄上様からいつも聞いておりましたわ。勇ましく惜しい方だと。
そうか、兄君の当屋には本当にいつも世話になっている。素晴らしい兄君だな。
ありがとうございます。自慢の兄ですの。小姫も兄上様と同じように和井様のお力になりとうございます。
それは嬉しいな。
きっと兄上様よりもずっとずっとお役に立ってみせますわ。小姫はそのために占いの先生に弟子入りをしたのですもの。
それは心強い。俺が大将に立つ戦の前には必ず小姫殿に占いを頼もう。
ええ、ぜひそうしてくださいませ。
そうだ、戦で思い出したが、小姫殿からも頼んでもらえないか。当夜はなかなか首を縦に振らないのでな。
何をですの。小姫にできることでしたら何でもいたします。
当夜を説得する手伝いをしてほしいのだ。小姫殿が協力してくれれば心強いのだが。
兄上様を説得。
ああ、俺の直属の、いや俺だけの軍師になってもらいたいのだ。再三頼んでいるのだが、あいつは可愛らしい女子が好きだからな。いつもいつも飽きずにそれに入れ込んで、俺の軍師どころではないらしい。
俺の軍師。
失礼いたします。和井様。
深山か、どうした。
親方様がお呼びでございます。
父上が？何用だろう。では小姫殿、すまないが今日はこれにて。
はい。
小姫様、お話は弾まれましたか？今お茶をご用意いたしますので。
いえ、今日はもう結構ですわ。帰ります。加護
さようでございますか。ではお送りいたしますわね。
俺の軍師。
え、何かおっしゃいましたか、小姫様。
いえ、何でもありませんわ。
宮山さん情報だと、あれが和井様の許嫁候補の中でも特に有力視されてる当屋様の末の妹の小姫様だって。
うーん、
すっごく可愛い姫だね。
何よ、ちょっと可愛いだけよ。
可愛いって凛花も認めてるんだね。
だっていかにもお姫様って感じで、仕草とか髪型とか、あとお着物だってすごく立派なものみたいだし。
凛花だって可愛いよ。着物なんて何を着てても関係ないよ。
そう、こうなったら今日から張り込み。ちかさ、あんたも付き合ってよ。
だからなんで僕まで。
放棄の罪第2話予告。
国の規模は小さくても、親方様の戦上手は他国にまで鳴り響いていた。
大胆かつ緻密な戦略で確実にこの戦の世を戦い抜いてきた。
でも私たちは実際に親方様の戦う姿を見たことがなかった。
僕らのような未熟な草を使わなくても負けることがなかったからだ。
だから私たちは知らなかった。戦うということの本当の意味を。
草とは本来どういう役目であるものかを。
ずっとずっとこんな風に司と一緒にお屋敷を、そして和井様を守っていられるんだと思い込んでいた。
この国の奥底から少しずつそれが壊れていっていることに気づかなかった。
私たちの本当の覚悟が必要な時はすぐそこに迫っていた。
好奇の罪第2話。
幸せはその日常の中にこそあった。